穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
ともちゃんには前回聞いたんだけど、
はい、
お金のことについてね、
お金です。
そうです、はい、患者さんにとってはお金は何なんですか？
お金ですか。あ、また難しいのが来ましたけど、あると嬉しいけど、まああると嬉しいですけど、そうだね、お金にはちょっと昔は怖いイメージがあって、
怖いイメージへ
ーが昔はあったんです、けどそれはお金とちゃんと向き合って、あ、お金はその信用とかね、あの信頼とか、そういう風な価値観で見ていくと、なんかお金は怖くなくなっていくと、なんかその自分がただ自分らしくやってると、お金はその必要な分だけ来て必要な分だけ流れていくのかなみたいな風には最近感じてるんですけど、だからその特に僕も自身もお金を儲けはしたかったんですけど、別に最近しなくなった方が周り良くなって気がしますね。
面白いですよね。
あれってなんでそんな風になるんですかね。
なんかその本質今聞いてたら思うのは、自分らしさとか自分のそのまんま、このまんまの状態で本当に心地よい状態のエネルギーがあって、その状態で自分が日常を送っていたら、なんか巡ってくるようなものだなって、
なんか
お金はなんか流れてはこうね、なんか溜まる人もいるし、こうなんか溜まることもあるんだけど、なんかぐるぐるなんか動いてるものにしか見えないですよ、お金って私。
それを止めてしまうとおかしくなるし、溜め込んでしまうとまたまたさらにおかしくなるし、
おかしくなるもんね、
常に回しとくものなんかな。
お金は回っているっていうのがすごい、なんか私はすごい今感じましたね。ともちゃんにとって お金って何なのかな。
多分私も気持ちが先に来ていて、もともと算数が苦手っていうのもあるんだけど
私も
計算できないの。
算数、ね、数学じゃなくて算数ですからね。私も同意します。
計算できないから気持ちで出しちゃうし、気持ちで全部買うしとかっていうのをやるのね。だからあんまりこう本当、計算してない。
計算してないんですよね。そのなんか見たものが、あ、これ素敵で買っちゃうみたいな。
そう
ね。なんかすごいよね。
そうする方がなんかね、うまくいく感じがする。
流れはどうもい
いんですよね。
昔はそのうちは母親とか結構こうケチケチするタイプだったから、そのこのお金の使い方ずっと怒られてて、貯金しなさいとか。
それは昔からなんですよね。お金が入ったら好きに使ってるんですよね。こう流してるんですよね。で、循環してるんですよね。
ちなみにお金はたくさんあって何かしたいことあるの？
今まだそれに出会ってないような気がする。なんかね、あればいいなと思いながら、目的のためにお金貯めてる
わけじゃなくて、貯まっていくよね、勝手にね。
勝手に貯まっていく
っていいと思わない？でもそれでも何かブワってあったら、分かんないけど、
なんかきっと気持ちが向いたら、
向いた時に分かんないよ。そしたらもしかしたらタイにいる象がこの子可愛いと思って、この象が守られるためにってボンって使うかもしれない。それ分かんない。
そ
のピントは本当に自分の感性によってその使うっていう感じなんですね。
すごいね。
すごいよね。
すごいのかな、なんかまああの。算数ができないっていう
結構算数ができないことで幸せにいられるというかね。いや、
楽しく生きられるね。
そう楽しく生きられる。だってね、すぐ計算する人って全部損得で一瞬で分かっちゃうんだよ。
バババババババ無理だよね。
そう、
混乱しても分かんなくなるよね。
そう、あれやって
きっと損得やったら自分の本当の気持ちとかね。
そう、
だから結局お金っていうのは私は本当にエネルギーだし、愛情もエネルギー、愛もエネルギーでしょ。なんか結構全てはエネルギーなので、その概念がお金の豊かさ、やっぱスピリッチなんで、豊かになりたい人が聞いてくれてると思うんですけれども、真に豊かになりたければあなたという価値のある豊かな存在を思いっきり惜しみなくこの世界に発揮していったらいいなと思ってるんですよ。自分の思うこととかやりたいこととかを、やりたくなかったら別にやれなくていいんで、なんか自分という存在をすっごい大事に扱う、まあ、自分が愛であればお金は愛という形で返ってくるし、 ともちゃん見てたらもうお金とか愛と同じような状況だと思うんですよ。だってジンさんに愛されていて自分はジンさんを愛していて、うん、そのジンさんが、こうやってエネルギーをこうやってね、うん、使ってきたものがたまたまお金でね、うん、それで半分こうしてくれてて、うん、すごい。それでその受け取るところにも何の罪悪までするって薄皮もそのそんなにもらっちゃいけないとかそういうものはないもんね、
うん、
そこだと思うんです。だからそれはやっぱり究極に言うと自分の価値とか自己愛が深ければ深いほどそこに概念が邪魔しないんだなと思って。お金っていう概念がなんかお金があったらこうだっていう概念がいっぱいねこの社会にははびこっているけどそういうのになんか引っかからないんですね。それはすごく見てて思った。
それを実践してるもんね。
実践してるね、うん。
昔から知らない人っていうか、まあ、知ってる人もそうか、お金人からもらったりしてた。そんな大きな金額じゃないよ。なんか
おかしい、
うん、お小遣いとか。
お小遣いもらったこともある。
いいよね。それが普通なんですよ。なんかそれもらったらなんか返さなきゃとか、そんなも思わへんでしょ。
うん、
いいね。
思わない。
思わない、
うん。借りたら返すけど、うん、くれるんだったら
くれるんだったらもらうって、うん。
受け取る力ができると回りやすくなるかな。
そうね。
ね。
受け取る力ね。あんまり考えたことない。
それさえもないもんね。それさえもないんですよ。
でもやっぱ楽しい。
空気みたいに思ってんじゃん、もしかしたら。
う
ん、空気かな。なんか普通に来たからもらあの吸って、でちょっとこっちに吐いてみたいな。
なんかやっぱり楽しくその時間を過ごせるのが一番いいかも、
ね、そうですよね。
お金も多分お金自身も多分その方が喜ぶんでしょうね。
そうでしょう。
だからそのお金も喜ぶような形で循環させていったら、みんなも幸せになるし、お金も幸せだし、自分も幸せみたいな。そういう使い方をしていったら、たまりはしないけど、いい生活はできるようになってきた。
循環していくよね。
だってその金額がに関わらずやっぱりその、いつでも誰かにおごってもらってる人って必ずいると思う
んだよね。私のそばに、
ね、
あのねもう毎日お昼夜、お昼夜本当にいるんですよ、
ね、そういるの。そういう人って本当にいるの
世の中
世の中に
とっても幸せそうなん
です。めっちゃ幸せで、その人はそのお昼ご飯にその人と喋って
そして
楽しいで、その人がランチごちそうしてくれたりとか、
なんかやっぱそういう人いたら私も払いたくなるから、だってご飯食べたいじゃん、その人
と。
そう
だね、そう、だから食べに行こうよ、ね、私出すお金ないのじゃ出すってなるじゃん。
なる、
うん、
本当にある
じゃん。若い時ってそんなのも多かった。今日飲みに行くからおいでよ、お金いいよ出すみたいな
ねえ。もう出され上手。いや本当にいるんですよ。だから私も見てても自然にそれもしているから、そして自然にその人は別に自分が男子を出すつもり全くもう最初からないんですよ、でもそれはせこいんじゃなくて、
せこいんじゃないんだよね。
違う、ちゃんとおごってもらって当たり前の世界。
そうなってるんだよね。
でも彼女がやってることを見てたら、本当に人に的確なアドバイスであったりとか、彼女のすごい人脈があって、人がそうやって会いに来たら相談してるみたいなんですね、見てたら。だからああそれってね、あこの人に聞いてみたらとかね、あこの人紹介するよってちゃんと
つなげてる、
つなげてるの、人をつなげてるから循環。やっぱり結局その肩拭いじゃなくて、
循環循環。それをその自覚してないから、それが自分の仕事ですって言わないけど、
言わない、
仕事でやってる人だって言うだけの
話で、本当ならその人をね、そうやっていろんな人紹介して、A さんと B さんが結びついたすごい大きな事業で、すごい億という単位が稼いでるけど、この人はただランチご
ちそうになってるだけ
なので、ね、でそれは彼女の喜びであるみたいな、
得意な
ところで、でもね、そうやっていいことが起こると多分彼女にハッピーなエネルギーがまた寄ってきて、またいい人脈ができて、結局また今度はどっかへ誘われて行ってたりとか、それもお金、自分のお金使わなくていいっていうか、そういう人がいるんですよ。だからそれはお金じゃなくて、そのエネルギー交換としてやってるような感じです。
循環、
そうそう。だからやっぱり私、その人を見ててもやっぱ思うのは、その宇宙ってちゃんと巡ってくるし、そして宇宙の一つに私たちが作り上げたエネルギーの概念の中にお金という呼ばれているものがあるだけであって、要はやっぱりキーワードはワクワクとか、こう喜びとか、本当にその中でやっているとちゃんと巡っていく。で、いや私やってる、私やってる、でも回れへんねんっていう人もいると思うんですけどね、多分それはあなたの中に、その人の中にすごいなんかさっき言ってたフィルターがまだあると思うんですよ。どっかで条件付けしてたりとか、
確かに、
そういうことなのかなって思うんですね。
そうですね、
だけどお金好きですよね。
そうね。
ね、お金好きですか？
好きですよ。
うん、好きですよね、うん。やっぱまず好きにならないとね。ね、人も好きにならないと関係が始まらないように、うん、やっぱり好きだなってお金に向かって言って、言ってたりとかして、私
お金嫌いってどういう感覚なのかな？
多分お金を見たら。多分なんか浮かんでくるんじゃないですか。人によってはお金を見た時に、あ、また出ていくみたいな、ほらなんか食べて払う時に、あ、どうしよう、また出ていく、今月またマイナスになっていくっていうマイナス概念が、うん、出てきたりとか、お金を払うとかお金のことを思ったらなんかすごく罪悪感を感じてて、使う罪悪感とか、お金が汚いものだと、うん、思ってしまう人もいるみたいで、だからそういう概念がくっついてると、要は嫌われてるのが来ないですよね。お金もエネルギーで ね、そうやって、あ、嫌ってんの私の、うん、おお、じゃあこの人のとこにみたいな、そういうふうに働いてるんじゃないかなと思うんですよね。
僕もそう思います、
ね、うん、私この漫画の本でね、お金と仲良しになる漫画の本って書いてるんですけど、
はい、
あなたはこれを言えますかって言ってね、
あなたは、
はい、私は愛です、言えますか、はい、私は愛です、
私は愛です、
ね、お金は愛です、
お金は愛です、
私はお金です、
私はお金です、
普通面白い
普通に同じような感覚で言えたらもうそれはフィルターないんですよね。でも私はお金って言った時に、
うん、
何かがわざわざ、
何か
わさわさってした時に、じゃあそれはな、もしわさわさってきたら何かっていうことを、あの、見てあげてほしいんですね。
うん、そうですね、
それ面白いですね、
うん、でも私はお金って言った時に、うん、私という価値、そしたら例えばお金に換えたらもう無限大やわみたいな思うんですよ。
私もも
うね、価値だもん、私には価値がある、
無限大、無限大、
だからその私はお金って言った時に、うん、なんかどっちかが大きくなるとか、うん、いや私はそんなお金で例えんといてみたいなのが思ってきたら、お金は愛って言ったら、うん、私は愛って言えるわけだし、うんうん、そしたら愛とお金は一緒のものだったら同じなんですけど、そこに何か愛じゃない、うん、何か濁った何か思いがあるんですよね、きっと。
そうだね、
うんうん、そう、みんな結構、いいね、面白いね、
面白い
私はお金だって
言
って、
いきなり言われたらね、ちょっとドキッとするけど、うん、
この流れで
私が愛、
はい、ね、愛はお金、
お金、私はお金、
お金、
はあ、面白い。
で、私は愛と言った時に気持ちいいですよね、なんか ね、
うん、
だからお金もそれが愛の一つの表れであったらね、
うんうんうん、
同じ風に、
ま、愛という風な形でお金を見てそれを使ったら、うん、きっといいように使うし、自分を満たすように使うし、うん、そうそう、その変にその、せこいこともしない
だろうし、しないしね、純粋にやっぱり 愛、ね、愛は循環するし、お金も循環しますよね、
うん、気持ちとか、うん、そうね、
うん、
あ、それが愛なんだろうけど、
なんかともちゃんはその自分の好きなものを、うん、に惜しみなく払うし、
うん、
純粋に買うもんね、
うん、
でそれをその値段を見て、あ、これどうしよう、高いなとか、うん、これちょっと私にとか考えないもん、
まあね、
考えないもんね、すごいよね、
多分それがお金に喜ばれるとかね、
そうですよ、ね、喜んでんですよ、だってそれで、ね、あ、素敵って思ったものもやっぱりその背景には、
うん、
それが物であったらその作ってきた人だったりとか、いろんな人が関わっている人がこれ、それを作るところで循環してるじゃないですか、
うん、
で買った時にはその人にちゃんとずっとどんどんどんどんってこう循環してこう払われていく、ね、
うん、
このエネルギーが、ね、うん、与えられていくエネルギーがあったらやっぱりすごいいい、うん、いい循環ですよね、うん、はい、
そしたら自分も満たされていくし、
うん、ね、
うん、いいと、
だから皆さんね、今日聞いている人はきっとお金とご縁があると思うんですけれども
ね、
で結局私また次にご縁っていうテーマがやってきた、
やってきた、
お二人にとってどんな風にご縁を捉えているのか、おかげさまでとご縁があってこうやって出会えてありがとうって言ってるけど ね、このご縁、ご縁って何が働いてるんでしょうねとか思ったんですよね、
何が働いてるんだろうなって、
僕は常にその神様からのプレゼントやと思って、
神様からのプレゼント、
うん、
はい、
ありがたいなって、
うん、
でそれで、まあ、続く縁もあれば続かない縁もあるし、
うんうん、
1回出会ってまたちょっとともちゃんみたいに間が空いてまたつながる
し、つながっていくと、うん、
まあ、その一つ一つを大切にしようと思うけど、
うん、
そこに執着しすぎたらね、またおかしくなるけれども、うんうん、本当になんか神様から必要のタイミングで来るプレゼントだな
って、
うん、
縁っていうのは自分ではコントロールできないっていう感覚はある、うん、やってくるし、で、まあ、終わる時は終わるし、うん、でまたやってきてっていうのが自然に起こってくる、
うん、そうだよね、
うん、縁がなかったらだって会わないでしょ、会いたくても会えないし、
そうそう、縁が結ばれるとすごいいろんなことが起こるじゃないですか、
うん、
もう素晴らしいなんか出来事も作り上げられるし、怖い なんか最悪出来事も作り上げられるものも縁によって仕組まれるというか、分からないもんだもんね。
逆に僕から聞いていいですか、
はい、
荒口さんはその自分で縁をつかみに行ってはるように見えるんですけど、
なんかそのね、
直感でパッて会いに行ったりとか、ね、
でも縁ってつかみに行ってると思うだけで、ね、私の中では自分の意思ではないと思って
る、ね、動かされてる感じ、
そうそうそうそう、もうあるものを自分で
縁が見えてくるのよ私の中に、うん、何かやってたら、あ、これはご縁だって、うん、だから今回も、うん、本当に一言二言患者さんの、はい、ね、名前が出てきた時に、うん、私のなんか周波数が何かが見えてピタッ、
ピタッと、
でもこのここでその時にその日にまだ出会ってない時に縁は結ばれたんです。だから会いたいですって言って、そしたら合わせる合わせるというその周波数のノリになって会うし、うん、その時にピタッてつくっつかなくっても、あ、今は縁じゃないんだ、うんうんうん、今が時じゃないっていうのが分かって縁は巡っていくんですね、うん、だから多分私の中で引き寄せられてい く,、うん、いく何かつながりを感じてるわけですね、うん、そうかと思ったらもう本当にびっくりするような、うん、とんでもないところで人にパタッて出会うことってないですか、うんうん、こんなとこにいたってね、うん、それはもう全くもって、うん、予期しないつながりが出来上がったりとかありますよね。
絶対自分の手は離れてると思う、
うん、あ、そうだよね、うん、だから自分ではやっぱりコントロールできない天の采配の中であるわけですよね。縁ってさ、切っても別に切られてない気がするんですよ。なんか縁切りだって、
う
ん、
そうそうそうそう、
縁切りだってあるじゃないですか、京都にある有名が、
うん、あ
らい、あらいでしたっけ、違うな、なんか
ね、
ある
ね、
ある、縁切り、うん、縁切りで、あれは縁を切るんじゃなくって、うん、何かこう因縁があったものをお祓いするだけで、うん、その人との縁の状態が変えられるっていうことだなと思ったので、
うん、だってね、うん、もう思ってる時点で多分つながってる、
うん、つながってるじゃん、思えば思うほどなんか縁っていうのはつながっていくみたいな、ね、
嫌いだろうが好きだろうが縁でつながってるわけで、そう
考えたらいるしね、
いるんですよ。だから、うん、もうこんな人と縁を切りたいと思ってもその思いがまたその縁を
引き寄せるっていうこと
だ
よね。
そうです、
逆効果、
そう、逆効果だから、そういうなんか思いが出てきた時って
、諦めた方がいいよね。
諦めて、あ、そう思ってるんだ、うん、って言うと大体その人を近くに呼び寄せてきますよね、うんうん、ご縁によって人間関係ができてね、うん、それですごいいろんな影響を与え合う関係性がそこで目に見えないけどあるわけじゃないですか、
はい、
そういう中でもう本当に人間関係に悩んでる人々って結構多いなと思ってて、うん、私も悩む時もあるわけなんですけれども、うん、人間関係でこの人とは本当に分かり合えない、もう嫌だなって、もう嫌悪感とか出てきてるような人間関係、うん、それは人によって母親との関係であったりとか、うん、旦那さんの関係とかね、子供に対してもなんかもう怖って思う人もいろいろいるんですけど、そういう関係性っていうのはどんな風に捉えて、それをどうやって自分が腑に落とすというか、平和でいられるようになるのかなって。
本日の放送はいかがでしたか？この続きは次回配信いたします。お楽しみに。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。